初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルブデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
今回は前回のすごい職人さんたちの話をトイレの話で終わったということで、はい、
そうですね。前回に引き続きインテリアデザイナーの斉藤さん、そして水道設備業者の阿部さんに出演していただきまして、お話を聞いていきましょう。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。
あれ、斉藤さん、この前回のその時にトイレのほら場所を移動したらちょっとそういうのって注意しなきゃいけないねって話ありましたけど、そしたら他の例えば水道設備も一緒ですよね。
そうですね、はい。
結構多いですか、そういうのは。
マンション、最近のマンションで、入居前とかそんなに大きくないリフォームという時には、そんな大きな水回りの移動っていうのもそんなに多くはないと思うんですけども、古いマンションの、今流行りのリノベーションという形であると、結構大胆に、水回りの変更もあるので、そういう時は非常に気をつけないといけないのかなと思いますね。で、最近のマンションですと、大体二重床になってて、コンクリート、機体の部分のコンクリートから、10センチとか、床を上げてフローリングを張ってる場合あるんですけど、それだと、配管もある程度移動をしたりとか、床下ある場合っていうのは可能なんですけども、昔のマンションってスラブって、コンクリートの上に直に床を張ったりとか、床下のスペースが取れてない場合っていうのは、配管をなかなかこう回すことができなくて、最低限逆に床を上げて、排水を繋いだりとかっていうこともあるので、結構それ高さを上げると天井高が低くなったりもするので、結構そこあたりは気をつけないといけないのかなと思います。
そうですね、確かに。だって配管が下の部屋の天井を走ってるケースもありますよね。
そうですね、マンションの場合はほとんどないとは思うんですけども、よく昔の店舗とかオフィスとか、そういう場合は結構あるんじゃないかなと思います。前やったオフィスの時は下の事務所の天井を開けて、でそれ配管つなぎ直したとか、そういったことはありましたね。その時オフィスといってもトイレの下のトイレ、だいたい水回り上下一緒なんで、そこを開けて、工事をするという感じですかね。
やっぱそれによって工事代金も変わりますもんね。
そうですね。そのあたりは、金額的なところは、僕の方は、図面書いて、
なんで。あ、うちの方ですね。
現場の
方。安倍さんからの見積もりが高くくるんで。だってそれ工事やの安倍さんじゃないですか。
ああ、今、ぼーっとしてました。
ダメでしょ。終わったじゃないですか、1話目で。
いや、ただ、いつ建てたかによって大体変わってくるんですけども、昭和55年以前だと、結構まだ天井配管で、必要なところに、配管立ち上げてっていうのは多いですよね。55年以降はだんだん減ってはきてますけども、ただやっぱオフィスビルなんかでデッキストレートの現場なんかですと、やっぱり天井を走らせて立ち上げてるとか、そういうのもありますから、一概には何とも言えないですけど、マンション関係だと少ないですよね。それは前、その建物の一番最初に設計された設計士さんの考え方ですから、一概には何とも言えないんですけれども。
あと、安倍さん、ちょっと思ったんですけど、葛飾の方の現場で結構開花漏水多かったじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
やっぱあれもだって35年前後ぐらいのマンションですよね。
そうですね。
給湯管は何かあった時には交換した方が僕はいいかなと思ってていつも提案するんですけど、どうですか？
できれば、まあ、お湯は本当は全部変えたいんですけどね。ただ、給湯器のついてる位置が毎回違うっていうのがあって、それで、あ、ここはいじれないよね、とか、いじるとなると結構大規模になるよね、とか、あるんで、まあ、変えられるところはやっぱ変えた方がいいとは思います。
斉藤さん、例えばこう、結構、リフォームとかするときに、30年か40年かとか古い場合なんかだと、配管関係のところの交換とかっていうのって、結構僕大切かなと思うんですけど、なんかそういうことって一個あります？
そうですね。現場の調査ですよね。それがやっぱり一番大事になってくると思うんですよ。で、まあ、普通だとこう、図面からスタートするっていうの多いんですけども、やっぱりそこを最初にその、できるかどうか、そこはもう、現場調査の時に、やっぱり専門の方に一緒に見ていただいて、で、それからこう、何ができて何ができないかっていう、そこからスタートしないと、後から大変な目に遭いますね。
ですよね。いや、その、葛飾の現場の実は、菅さん、天井落ちたんですよ。
天井落ちた？
そう。
そこは僕も言ってましたね。
斉藤さんも見たんだっけ？
塩田さんと水を汲んでました、床の水を。
天井落ちたんですよ、菅さん、マジで。
配管が
どしゃーんって。
ああ。水浸しになったってこと？
水浸しですね。とてつもない水浸しですね。
は
あ。一番最初の時ですね。
そう。
そんなの。あの時はちょうど台風シーズンとかと重なって、雨水なのか、何の水なのかが、まず、そこからの、
スタート。
創作から始まる、スタートして。
うん。
そうなんですよ。そういうのがあったんですよ。
それは結局、配管の問題っていうことですよね。はあ。
で、安倍さんに聞いたら、給水管は基本的にあんま漏れないんでしょ？
漏れないですね。漏れにくいですね。
漏れにくいよね。ところが、給湯管は、曲がってるところってあるでしょ？
はい。
じゃなくて、
はい。
曲がってるところの、まあ、インとアウトってあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
アウトのこの壁が、徐々に使えば使うほど、すり減って薄くなっちゃうんですよ。
はい。
で、ピンホールって言って、本当針で刺したような穴がそこだけ開いてて、
うん、
ここからチューってお湯がずっと出っ放しになるんですよ。
はい。
それで屋根落ちたんですよ。あ、屋根が天井落ちたんですよ。
ずっと溜まり続けて、みたいな感じで。
そうそう。で、ちょっとなかなか工事ができなかったんですよね。
そうです。
いろいろあって。
漏れてる部屋の方がなかなかちょっと協力的な方じゃなかったので、
うん、
もう大変でしたよ。
大変。すごい環境的には最悪の環境だと思いました。
は
ぁ。そう、だからなかなか大変だったんだよね、ちょっとね。
うん、
まあ、あれは、うん、いい経験だったな、あれはいい経験だったな、天井落ちたっていうのはね。なかなかないですよね。どうですか？
私、あれですよ。大学の時の先輩が、一人暮らしをしていた先輩が、ある日夜中に天井落ちたんです、やっぱり。で、水浸しになっちゃって。
やるじゃないですか。
大変だったんだよって、次の日。どうしたんですかと、もう水浸しだよって言ってました。
まるでドリフですよ。
なかなかないよね、だって。
そう、だから、そういうことってあるんだって思いながら今聞いてたんですけど。うん、
あとも大変でしたよ。だって、だから、斉藤さんも一緒にいたかな。だから、モップ買ってって、バケツ持ってって、ずっと漏れてるわけだから。
うんうん、
だから、それを、だから、定期的に行かないと元栓が閉めれなかったんですよね、確かそこ。
そうです。結局、人が住んでる部屋なんで、
うん、
で、要は、メーターは止められないと。
うん、
だから、もう流れっぱなしなんですよ、ずっと。
まあ、すっ 救いは下の家が住んでなかった
ってことですよね。
よかったじゃないですか。
そうですよ。住んでないから、住んでたらドリフですよ。住んでたらドリフ状態だったんですけど、住んでなかったんで、
うん、
ドリフじゃなく、僕たちがまあ普通に行って、モップで、もう定期的に2日ぐらいに持ってって、こう、養生して、ここのバケツに来るようにテープで貼って、とか、いろいろやったんですよ。結構大変だった、あの時。
あれは原因つかめるまで本当時間かかりましたよね。
すごい大変だった。環境が悪かったからね、なかなかね。
結局漏れてる場所から、漏れてる場所と実際漏れてる箇所が3、4メーター離れてたんですよね。
ああ
。キッチンの、あれ
ですね。そうです、キッチンの下です、結局は。
そうなんだよね。でしかもその建物は、うん、その翌月ぐらいに他でまた漏れてるんですよ。信じられます1年のうちに3部屋ぐらい漏れたよね。
そうですね。
それってちょっと問題じゃないですか。
でしかも、うん、僕はオーナーさんと付き合いがあったんで、オーナーさんが買ったばっかりの状態で、塩田さん、じゃあリフォームやってくれるって話になって、
うん、
まあ、じゃあやりましょうかの一発目が確かそれなんじゃないかな。いきなり天井落ちた事件のあたりから、うちのリフォームやらさせてもらってとかって言って、で、住んでる人たちに聞いたら、ここのマンションは雨漏りが多いんだとか言われて、安倍さんが聞いたんだよね、駐車場から。
そうです、そうです。ちょうど駐車場に行った時に、今日は何しに来たんですかって言って、いや、これこれこうだって言ったら、いや、ここ多いんですよ。うちも前あったんですよね、とかって言われて。え？
そうなんですよ。そんな建物なんですよ。菅さん信じられない。
信じられないし、そのオーナーさんかわいそうすぎる。
かわいそう。だからすげえ安くやってあげたんだ、うん、うち。保険が効かなかったんだよ、またこれが。
あら。
そう。保険が効かないから、なおさら立ち悪くて、しょうがないから、本当に安くやってあげたんだよ。喜んでるけどね。
経年劣化ってやつですもんね。
そう。
あ、そうですか。
そうなの。大変。最近も行ってきたけどね、そこのマンション、他の用事で。
うん。もう今は落ち着いてる感じですか？
そうですね。安倍さんも行く機会ないぐらいだからね。
そうですね。
やっとちょっと落ち着いたよね、あそこのマンションは。
まだいじってない部屋ありますけどね。
そういじってない。
やだ。
いや、逆に山ほどあんねん。
そう。じゃあ、町田抱えてるようなもんじゃないですか。
いや、意外に大きなマンションなんですよ。本当に。ファミリータイプで。
ああ。
4階建て
?4 階建てぐらいですね。ただ、いじってない部屋っていうか、いじってない系統ですよね。
あ、何？だって、安倍さん交換したじゃん。
いやいや、そうじゃなくて、要は、例えば1の部屋なら、だいたいこの位置に配管がいるとか分かってきてるじゃないですか。
うんうんうん。
要はまだ3の系統とかはいじってないから、配管の形が分かんないんですよ。
ああ、新しいところね。
新しいところとか、まだいじってないところは。一つの系統が分かれば、ああ、だいたい縦で同じような作りにするわけですから、配管がこの位置にいるなっていうのは見当がつくんですけども。
うん。
そうだよね。俺、今思い出したんだけど、最後に漏れたのって12月の28日だよ、確か。
そうでしたっけ？
うん。考えられる、菅さん。
もう年末で、もう仕事お休みっていう日じゃないですか。
28か20、29か、ほんと30ぐらいの話を。
いやー。
マジで。おせち食べようかの雰囲気の時に漏れたんだね。
ありましたね。29日に俺現場行ったことがありますよ。
そうそう、それ。
29か30に。
そう、29か30に。
ありました、ありました。
あったよね、うん。水漏れってほら、時間関係ないからさ。
うん。
漏れた日なんだよね。
うん、うん、うん、うん。
安倍さんだから言ってくれたけどね。だって、あの時みんな住んでた場所だったしね。
そうですね。
おお、
そう。
その当時、
うん。上も下も住んでる人たちだから、もう行かざるを得ないかなっていう。
で、入居者さんが言うのは、 何時ぐらいに終わりますか、そんなのわかんねえよ、やってみねえと。
あ、でも、お子さんいるしさ、ちょっと大型犬もいたしさ。結構大変な家だったんだよね。
大変だったんですよ。
そう。
こんなん行っていきなり時間、大体何、どのぐらいで終わりますかって。今から開けるのに、そう、どこかもわかんない。
いや、でも、向こうからしてみればさ、年末のさ、忙しい時期でさ、これから用意しなきゃいけないわけだからさ、気持ちはわかるけどね。
わかりますけどね。
でもいい人だったよね、すっごい人。すんごいいい人だった。協力的だったし。助かったよね。
ですね。
そこだけはね。
うん。
ですよ。思い出しちゃった、ちょっと、お正月。もう二度と行きたくないと思ったな。
でもなんか時間が経つと、こうやって、話せるって、いいじゃないですか。
うん。帰りはね、車が少なくて早かった、いつも。夜だったし。
まあ、そうですよね。
だって29日とか30日だからね。
そうですね
。あったね。まあでもいつもね、だからこういうのはね、安倍さんにいつもお願いしてやってもらってるんですよ。
うん。
感謝してますよ、安倍さん。
ありがとうございます。
ちょっと斉藤さんもね。
うん。ちょっと今の話を聞いてて、最近マンションのリフォームとかで、やっぱり図面を、建築当時の図面を見る機会っていうのがあるんですよ。
はい。
分譲マンションなんかだと、大体の管理事務所で、竣工図を管理してるんですよ。で、そこで見ることができるんですけども、それに設備図面が、しっかり残ってるので、それがあるとすごく、わかりやすいんですよ。
そうですね、やっぱり。まあ、自分もよく翔太さんに言うんですけどね。
賃貸のアパートなんかだと、うん、オーナーさんも図面もどっかに行っちゃったとか、うん、図面がない場合っていうのも結構あって、
はい、
なんかそういうのを非常にこの図面、平面図ぐらいだと皆さんこう、あると分かりやすいんで取っとくのかもしれないですけど、そういう設備図面とか、まあ電気、水道とか含めて、一通り何かあった時のために、いつでも出せるような場所に保管しておいて欲しいなっていう。それは。
ありますよね。この間もだから、立川のね、マンションやるのに建築図面、写真撮って、今度来年の2月からスタートする予定のやつは、斉藤さんが全部だから、それ全部予定してもらって。まあ、そこのマンションはまだ新しいし、あれだから、でも古いのはないですよね。
そうですね。まあ、15年とか20年ぐらいだと大体あるとは思うんですけど、管理事務所がなかったりとか、そういう場合はちょっと探すのが大変だったり。あと特に個人のオーナーさんが、持ってるアパートとか、賃貸物件だと、なかなか探すのが大変なのかなとは思いますけどね。
ですね。確かに。でも意外にないところ多いかな。マジで。図面は大切ですよね。どうしてもね。オーナーさんが持っててもらうだけで手間が違いますもんね。ねえ、そっか。まあちょっと、オーナーさんにはそこは注意していただいてというか、気を使ってもらってというか、あれですね。ちゃんとこう、管理をしてもらってっていう。まあ、管理会社がいればね、そこでやってくれるんだろうけど、それがあると全然違いますね。あれ、最後に、安倍さん、例えばこう、さっきの給湯管交換するって言ったら、何年ぐらい、築何年ぐらいからそういうのを提案した方がいいんですかね。
築何年、まあ結局、配管材を何を使ってるかにもよるんで、一概には言えないんですよ。ただ、銅管の配管を使ってるとなった場合は、やっぱり20年から30年でも考えなくちゃいけないのかなとは思うんですよね。建物なんかよく マンションなんかですと、外壁とかはそういう、そっちは大規模修繕でやるでしょうけれども、うん、結局、占有部に限って言えば、その持ってる人がやるのかやらないのかになっちゃうんで、なかなか難しいところだとは思うんですよ。
だってほら、例えばこう30年ぐらい経つと、そろそろキッチン交換したいなとか、お風呂交換したいなとかっていうタイミングがあるわけじゃないですか。床も配管。だから、そのタイミングで給湯管も一緒に交換してあげた方が、後からまたね、床穴開けてとかってわけにいかないじゃないですか。
まあそうですね。だから、まあこの間の新宿の現場みたいに、配管を全部入れ替えさせてもらえるんであれば、まだいいですけれども、なかなか金額のかさむことですし、いや、まだ大丈夫でしょうとかって考える人もいますからね。
でもこれから例えば中古でマンション買って、25年から30年前後ぐらいの、検討されてらっしゃる普通の人とかが、こう、やっぱりこう、なんだろう。こういう、このキッチンつけたいなとか、このユニットつけたいなとかってね、あるけど、やっぱそこプラスアルファでそういったところも提案してあげた方がね、いいんじゃないの？
まあ確かにその辺は良心的ですよね。あとはお客さんの財布次第ですけれども。
まあね。そこは斉藤さんがほら安くしてくれるからデザイン。笑ってる。ちょっと今回もまた長引いちゃいましたね。
この辺にしておきますか。
この辺でなんかもう話し足りないことあります？斉藤さん。
大丈夫です。
あるんじゃないですか。じゃあそれは3回目にお願いします。
じゃあ次回ということで、
はい、了解です。
今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
皆さんありがとうございました。ありがとうございました。